石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、ではここでメッセージをご紹介します。大阪市の羊男さん、43歳の男性の方からいただきました。
大変ありがとうございます。
ありがとうございます。石川さん、武田さん、おはようございます。おはようございます。この度伺いたいことがあってメッセージを送らせていただきました。大阪都構想の是非を問う住民投票実施に賛成する意向とのこと。つい先頃までは反対であったと思うのですが、どこでどうなったのかよくわかりません。詳しく教えていただきたいですとのことです。
はい、この点は非常に誤解に基づく報道が相次いだりしたこともあってですね、非常に私も様々な方からご質問ご意見をいただいておりますので、この番組を通じてぜひ府民市民の皆様に、私ども公明党が今回取った立場というものをしっかりご理解いただきたいなというふうに思っておりますので、はい、今回こういうメッセージいただいて羊男さん本当にありがとうございます。私の公明党は、まあ、いわゆる都構想、まあ、大阪を活力ある柱にしていかなければいけない。また閉塞感を打ち破り、二重行政を廃止していかなければいけないという観点から、まあ、維新の会が掲げている、いわゆる都構想を作っていこうという方向性については、協力をし、また推進をし、また誠実に議論を続けてまいりました。法廷協議会という、実際に法律に基づく協議会の場でも、様々な課題に対して、一つ一つ問題点を指摘をしながら、それをどうやったら乗り越えていけるのかという協議を続けてまいりました。ところが昨年の2月になりまして、大阪維新の会の方からですね、もうスケジュールありきで、とにかく中身はいいから今年の4月に住民投票やりたいんだと主張され、市長が出直し選挙をされて、そして、まあ、民意を得たということを主張されて、野党はすべて法廷協議会から締め出されて、維新の会単独で、いわゆるその都構想を、まあ、実際に実施するための協定書を、まあ、まとめ上げました。で、まあ、私ども全く排除された形で、一方的にまとめ上げられた案、まあ、中身が良ければまだ良かったんでしょうけれども、私どもからすると非常に問題点の多い、協定書案でありまして、例えば、まあ、もともと年間4000億のメリット、コストメリットがあるということを言っておられましたけれども、まあ、そうしたものは全く根拠のない試算であったということが明らかになりましたし、また大阪市を解体して特別区を5つ作るという案になっていますが、その時の最初の初期投資、区役所を作るですとか、特別区の区議会を作るですとか、そういったコストが、まあ、当初説明していたのより相当大きいものがあるということ、さらにそもそも20住行政を解消するということが目的であったはずなんですけれども、大阪市が今抱えている事業を特別区に振り分けるのか、それとも大阪府の事業にするのか、これが一番実は肝なんですよね、
はい、
でこれが一部事務組合という形で、例えば国民健康保険ですとか、介護保険の制度ですとか、水道事業とか、こうした今大阪市がやっている事業は、そのまま一部事務組合という形で、特別区にも振り分けず、あるいは大阪府にも移すことなく続けるという案になってまして、こうするとどういうことが起こるかというと、今は大阪市と大阪府の2つの行政がやっている事業が、今後は特別区と、まあ、大阪市がやってた事業を引き継ぐ一部事務組合と、それから大阪府という三重行政になってしまうと。
余計にね。
しかもこの一部事務組合に対しては議会のチェックというのがなかなか聞きにくいので、そうすると市民、府民の方々の指摘あるいはお声もなかなか届けにくいという行政が誕生してしまうという、まあ、これは非常に大きな問題がありますので、昨年の11月、大阪府議会あるいは大阪市議会におきましても、私ども反対をして、否決をいたしました。
はい、
で、私ものこの公明党の立場というのは一切変わっていないんです。昨年の2月からずっと混乱が続いてきたこの大阪府議会、大阪市議会の混乱、首長と議会の間の不毛な対立、住民不在の対立を一日も早く解消して、府民市民の方々のために府議会あるいは市議会も機能していく、そういう現状を作っていかなければいけないという立場でおりました。まあ、昨年年末突然の解散総選挙になり、そして、まあ、衆議院選挙の結果 果を踏まえて、これからどういうふうに統一地方選挙を望んでいこうかということを検討した際にですね、今回の衆議院選挙の結果を見ますと、維新の会が大阪では第一党に比例区票でなっています。で、これまで大きな国政選挙3回ありましたけれども、この大きな国政選挙すべてで、維新の会が第一党という、今回の衆議院選挙結果を見て、このままでは、この4月の統一地方選挙でも、引き続き住民の方々不在の不毛な対立首長と議会の対立混乱というものが継続してしまうんではないかということを懸念をしております。これは全く大阪府民の方々、あるいは市民の方々のためにならない。せっかく統一地方選挙をやって、府議会、市議会を立て直して、そして市民の声、府民の声がきちっと届く、機能する議会を作り上げていきたいと思っているのに、4年間不毛な対立が続くことを考えるとですね、これは何とかして決着をつける必要があるんではないかという結論に至りました。で、どのように決着をつけるのかというふうに考えた結果、議会ではもう否決をこれさせていただいております。私どもも反対をして否決をさせていただいておりますが、実際にやはりもう最終的に住民の方々に、私どもは反対ですので、その立場をしっかり市民の方々に訴えて、住民の方々に最終的な決断を下していただいて決着をつけようと、終止符を打とうと、そういうふうにしないと、もう市政、府政は立ち行かないと言いますか、我々として判断をいたしまして、住民投票を行うことを、決断をいたしたんです。
ということは、都構想に賛成というわけではなく、反対の姿勢のままで、で、終止符を打つために住民投票に賛成をしたと。
全くその通りです。やはり市政、府政に限らず、あらゆる政治というのは、市民の方々、府民の方々のためにあります。議会が首長との間で混乱をし、そして、対立をし、条例がなかなか、十分に通らない。この状況というのは、非常に不健全だというふうに思っています。もう今、長期化しておりまして、この府政、市政の混乱に、早く終止符を打たないと、せっかく統一地方選挙で、住民の方々の民意をいただいて、議会が成立をしたとしても、その議会が機能しなければ、何の意味もないですよね。ここにやはりしっかりと終止符を打って決着をつけて、市民のため府民のための政治が行えるような市議会府議会を本当に作り上げていくためには、住民投票を行って市民の方々にしっかりと結論を出していただく。で、住民の方々に投票していただきますので、この都構想が一体どういうものなのか、今いわゆる都構想というふうに言われていて、実際何なのかよくわからないままの住民の方々が残念ながら、これは我々の説明不足の責任もあるんですけれども、多いんではないかと思うんですよね。しかし実際に投票するその投票行動に行くにあたって、どういうことが問題なのか、どういうことに本当はメリットがあるのか、そういったことをきちっと考えていただくチャンスになると思います。していかなければいけないと思います。その上で住民の方々に選んでいただいて、決着を得て府政市政を立て直していきたいというのが私ども公明党の立場でして、マスコミでこれは衆議院選挙の時に小選挙区の候補の擁立をめぐって裏取引があったんではないかとかね、そんなことを言っているマスコミなんかもありますが、そんなことは一切ありませんので、これはあくまでも衆議院選挙終わってその結果を踏まえて、これからの統一選挙に向けて、どういうふうに取り組んでいくかという流れの中で出した年末の結論になりますので、ご理解をいただきたいと思います。
よくわかりました。ありがとうございます。